ラジオ ETC。 今日は映画監督の辰村仁さんのお話をお聞きします。地球交響曲第5番の出演者、量子物理学者のアービン・ラズロー博士が来日した際に、辰村さんご自身が通訳をされていたことがありました。量子物理学という専門分野の映画を辰村さんはどのようにして学ばれたのでしょうか。
結局こういうことですよね。面白いと思わないと頭入んない、無理やりこの試験を突破するためにさ、こんだけのことを勉強しなきゃって、それもあると思うし、そういうのに向いてる頭の人はいっぱい世の中にいて、圧倒的にですから俺なんかで頭のいい人がたくさんいると思いますけども、でも僕はこういうことですな。やっぱり自分が興味を持った時にそのことの専門的な知識とか専門用語とかそういうのはさ、一気に覚えますよね。だから例えばあるラズローならラズローで、ラズローが言ってる量子力学の物理学のいろんな話っていうのは、ただそれだけで量子力学の本を読んだらさ面白いかって言ったら、俺にとっては面白くないわけ。それはわけが分かんないから。ところがラズローが言ってることはものすごい面白くて、どうしてもそのことを分かるためには少なくとも量子力学のいろんな用語も含めて、現代の最先端の物理学が発見していることについて、より深く知りたいと思うじゃん。そうするとそれに関する英語の言葉もみんな覚えるわけですよね。ノートにやっぱり書き出してありますよ。僕そのラズローと対話するために必要な量子力学の中のクアンタムとかパーフェクトとか、そういう要するに英語ですよね。量子流それからなんだ一貫性なコヒーレンスなんていうね、言葉とかさ、いろんな言葉が多質たくさん出てくる、いわゆる量子力学的用語っていうのがあるわけですけど、もう今やそういうのって全部頭に入ってる。それはなぜかというと そこにすごい興味を持って、対話するから無理やり覚えなきゃというんじゃなくて、興味を持って、勉強し始めるとあっという間に入るね。それを単語帳でこんなんでただ覚えてたら絶対頭入んない、ね、で常に脳の中の一番原初的な部分が活性化しながら、神秘質部分の知性とこう対話するというのが人間のなんていうか脳のあれですから、その旧皮質部分というのはすごい面白いとかさ、ドキドキワクワクするとかさ、感動するとか、そういうことですから、まあそれがすごい重要なんだと思う。ものを覚えるとか、ただちゃんと覚えていきますから。
2番から通訳を必要と、
まあだんだん
だんだんとか
だんだんですね。もちろんコーディネーターについてもらってて、可能な時は横にいててもらって、分かんなくなったらちょっとさ聞くとかですね、そういうことはしてますけれども、基本的にもうインタビューは自分でやった方がいいというのが非常にはっきりしてる、ね、今の4番でも5番でもやはりフォローはしてもらってるよ。でもその通訳する方が一番重要なことがあるわけ。通訳というかコーディネーターというかが、このガイアのコンセプトというか、このやってきたことに対してもう自分のこととして共感してある程度分かっているような人だったら横にいてくれた方がずっといいわけですよ。そのこの言葉をどう訳しますかみたいなさ、そういうで、ね、やってるとダメなのね。なんかハートでも仲間であるっていうさ、そのあるいは同志であるっていうね、そういう人で英語がはるかに俺より堪能な人っていうのはすっごい助かるよね。それは
次回も引き続き辰村さんのお話をお聞きします。どうぞお楽しみに。